前回ロボット掃除機アイライフを購入した話をしました。やっぱり買ってよかったなっていう気持ちは今も全然変わんないんですけれども、もう一個欲しくなるね。ブラーバジェット、ブラーバジェット、雑巾かけてくれるやつね。あれはあれだよね、あのルンバの会社アイロボットが出してるやつですよね。なんだもうなんだわかんない、はい、すいません。すいません、2019年、9月29日日曜日夜21時17分くらい収録をやはりございますけどのでございますけれどもですね、はい、あのロボット掃除機にロボット掃除機の雑巾版の方の言い方を何て言うのか分かんなかったんです。で特にないみたいですね、はい、あのとりあえずブラーバジェットが欲しいなっていう風にちょっと思いまして、今アマゾンで急遽見てるんですが、ブラーバジェット240は29,000円か、買えるなーって思っちゃうんだよな。そうやってお金がたまんないんだよねっていう感じはしますけどね。いやでもね、あのね、こびりついたゴミとかね、汚れがすごく気になるようになってきた。あのホコリとかがちょっとね綺麗にしてくれてるから、うん、もうちょっと時間を置いて、はい、買おうかなと思います。はい、ということで、いや、やっぱりね、さっきっていうか、まあ、さっき収録しただけなんですけど、さっき、あの前回ってさっき収録したばっかりなんです、1分前なんです。で、まあやっぱりね、部屋が今ね綺麗で嬉しい。すごく嬉しい、うん。でね、まあこれがさ、いつまで続くかっていうところもあるんですけど、あのルンバのね642じゃなくて正解だったかなってやっぱ思ったのがね、リモコンの機能だわ。でね、買う前はリモコンなんかいらねえよって、あの出勤前にボタン1個押せばいいじゃんって思ってたんだけど、あの微妙にやっぱりね操作したい時っていうのがあるし、その廉価版だけど、そのルンバの642の方はタイマーの機能が確かないんですよね。確かね。で、まあ今僕が持ってる iLife の、ね、V3S Pro っていうのはまああるんですよ。リモコン付きで、まあなんかこうスクエア型のタイ、なんかいろいろ設定できるんですよ。ランダムに動くパターンと、こうぐるぐるって中心からぐるぐるってでかく渦巻きのように回ってくれるっていう、掃除してくれるっていうパターンと、あとはこう四角、壁に沿って、四角っぽくカクカクっと回ってくれるタイプ、いろいろやれるし、タイマーも設定できるし、あとリモコンでなんかラジコンとはちょっと違うんですけど、自分で右行けとか左行けとかまっすぐとかっていう風に指示もできたりとか、リモコンでねできて、さっきすごくそれに感動してたので、はい、でやってもらってて分かったのが、そのウェットモップっていうか、そのブラーバですよね、雑巾が欲しいな。でただちょっとね待った方がいいかなっていうのは、実はそれとは別の家電4万したんですけど、あの買っちゃったんですよさっき。だからそのね、ロボット掃除機アイライフでまず2万ね、まあ1万7000円2万弱で、その4万の家電で、その4万の家電で、だから今合計で6万弱消費して、そこにさらにブラーバジェットが入るとちょっと今月やべえなって感じになってくるんで。あとちなみにもう一個直近で欲しいなって思ってるのは、スタンディングデスク、ね、立って使う時の机と、あともう一個あって、プロジェクター、自前のプロジェクターが欲しい。職場にもあるんですし、あの職場でバリバリ使ってるんですけど、でバリバリ使ってるから自分のがむしろ欲しくなったっていう感じなんですけど、でまあとりあえずですね、直近で欲しいのがっていうか、もう注文した4万円はですね、食洗機で、実は本当であればもう今この場にあるはずだったんです。今日ヨドバシカメラ のね、札幌のね、ヨドバシカメラに行ってきて、っていうか、その行く前からもうリサーチをしてて、まあ、ずっとね、食洗機っていうか、食器洗い&乾燥機ですよね、欲しいとずっと思ってて、目星つけてたのが、っていうか、この業界で一番強いのはパナソニックなんですよね。食器洗い乾燥機で一番強いのが、食洗機部門はやっぱパナソニックで、プチ食洗っていう一人暮らしの方向けのサイズのやつが、2万円台からあったり、3万6千円とかでも乾燥機機能付きとかがあったりとかして、それだって、ずっと思ってたんですが、こう思ってたのが工事が必要なんですよ。まあ一般的にやっぱりその食洗機といえばまあ水がねあれなので、その水道の蛇口の部分になんかこう、要は食洗機側に水がつながるように、要はなんていうかつなぎ直す必要があるんですよね。でそこにその業者呼んだり、業者呼ばなくても自分の力で、要は蛇口をその道具買って、で多少ちょっと特殊なバルブみたいなものとか用意してやらないといけないのがちょっとめんどくさいと。で僕はそういうめんどくさいことが一番嫌いだとね、そういうことで、できればそういう工事不要のがいいということで、見つかったんですよ、その食洗機で工事不要のやつ。たまたま見つけたやつだったんですけれども、それが最近なんかねちょっと話題になってるっぽいんですけれども、 SK ジャパンのこれなんていうの、ジャイメわかんない、 SK ジャパンっていう会社から出てる工事不要の食器洗い乾燥機っていうのがあって、でそれをはい、さっき注文しました。あったんだけどね、ヨドバシカメラに1個だけ店頭にあって、お4万マジであると思って、この場で買っていこうみたいな気持ちでいて、でも4万ちょっとやっぱり1時間ぐらいお店回りブラブラして、あとそういえばメンタリスト大吾が言ってたなと、空腹だとなんかそういう買い物のなんか衝動買いの心理が高まるから、お腹いっぱいになってからの方が冷静になるよみたいなのをどっか本で読んだかニコ生で聞いたかしたので、ちょっと腹ごしらえにうどん食ってこようと思って、キネ屋で、うどん食ったらその1個がなくなってたんですね。マジかって思って、でしょうがなくその場でアマゾンでポチッとするっていうことで、はい、全てが終わりました。はい、ということで、価格 42,984円の SK ジャパンのそのジェイムだかジャイメだか食器洗い乾燥機はもう、はい、注文しました。予定ではですね、10月1日火曜日に、ケクノ家に、到着の予定でございます。もうね、いろんなものを自動化していこうと、やっぱりね些細なことなんですけど、やっぱりね食器を洗うというただそれだけがめんどくさいんですよね。ただそれだけ、本当にただそれだけがめんどくさい。そしてその時間がなくなればいいのにってマジで思う。でも食器洗ってね拭いてで置くっていうただそれだけはやっちゃえばどうってことないんですよね。っていうのも皆さんもわかると思うんです、やっちゃえば別にっていう。だからその自分でやれなかないけど、そのやり出す第一歩が超めんどくさいことがすげえストレスになるんですよ。で特に朝の忙しい時間ね、でも俺朝飯はちゃんと食べるタイプなので、仮にちょっと朝寝坊とかしたとしても朝飯はちゃんと食ってから行くんで、で食って、あーでも今日もう時間ないみたいな、あもう食器洗い明日みたいな、明日じゃねえや帰ってからみたいな、で帰ってきて11時でしょ、で11時に朝飯の食器洗いして、でそっから晩飯食って風呂入ってみたいな、明日の準備して寝るってなったらもうそれだけで火超えますよ。めんどくさいの、本当に本当にめんどくさいの。いやこれがだよ、9時5時の人だったらいいよ、いやわかんないけど9時5時だったらまだいいけど、俺7時11時だからね、無理と思って、でやっぱりいろんなことを自動化していきたいなってやっぱ思ったから、今回はその食器洗い乾燥機に関してはとりあえずまず工事不要の SK ジャパンのやつがまあ割と評価高かったし買ってみようと思ってやってみます。そのレビューはあさってぐらいに、やってみようかなと思います。土平日に配信できるかどうか、まあ今も言った通り土平日って僕多分家着く時間11時半とかですから、そっ からやれっかなっていう部分もありますけど、ちなみにこれがハマったら、要は食器洗い乾燥機もあいけると、で前回話した通りロボット掃除機もまあいけるというふうになったら、ちょっとねその自動化してくれる、そのいわゆる時短家電に当たるもので欲しいと思い続けてたものをもう一品買いたい。お金がお金なっていうぐらいなくなっていくんだけど、もう一品どうしても欲しいと思うのが、実験的にどうしても欲しいと思ってんのが、もうちょっと安くなって欲しいとも思ってんだけど、クックフォーミーと、あれあの どこだっけあのホットクックってやつ、会社名を忘れたんですけど、シャープかどっかから出てるのかな、まあクックフォーミーか、あのそのホットクックっていうやつ、いわゆる圧力鍋系のなんか炊飯器みたいなやつで、なんかこうメニューを入れるとその圧力鍋の機能によって自動で調理をしてくれるっていうやつなんですよね。だから食材だけをぶち込んで、であとは予約タイマーだけピッっていう風に押しておけば、帰ってきた段階で、もうすでに料理が出来上がっているっていうもの。まあただね、クックフォーミーもホットクックも一時期すごく注目を浴びていて、YouTube とかですごく俺もそのレビューの動画とかを見まくったんですけど、あのねズボラな俺からしてみると、そのホットクックやクックフォーミーに対してやっぱりね、これさえもめんどくさいと思うのが、食材をね切って入れなきゃいけないんです。当たり前なんだけど、例えばカレーを作ると、まあカレー作れたりとかするね、シチューとかさ、で鶏肉を切ってから入れましょうっていう、当たり前なんだけどとかブロッコリーとかもさ、一口サイズにね切ってから入れましょうと。確かにお店で売ってる森じゃねえな、木みたいな状態のままね、鍋にボンとは当然入れれないしね、茎の部分なんてあのまんまで食えるわけもないですから、うん、でも切るの超めんどくせえって、切ることさえめんどくさいですからね。だから自動で切っていただき、自動で調理していただきね、で食ってで、自動でその食器を洗ってくれればっていう、どこまで自分で何にもしたくねえんだろうって自分でも思うけど、7時11時だからしょうがないじゃんって思うんだよね。だってだよ、11時に帰ってきてね、いや俺目覚ましかけないで寝たら俺8時間か9時間ぐらい寝れるっていうか、寝たい人なんですよ。それくらい、それをね5時間とか6時間の睡眠時間で我慢してですよ。だからさ、本当に家帰ってもう最悪寝るだけにしたい、風呂入って寝るだけにしたい、まあ飯食って風呂入って寝るだけにしたい、そこに余分な仕事をしたくないんです、一切したくないんです。そうだから、そのためにはまあ飯だということでですね、やっぱ飯をまあコンビニでね食うのももうなんか嫌だし、なんか人口本当に数千人の小さな町なので、本当に人口1万もいってない小さな町、北海道の右下の方にいるので、なんとなくだよ、別にこれは自意識なの、自意識がね過剰なだけかもしれないけど、なんとなくねコンビニの店員さんももうなんか顔も名前も一致してるような気がして怖いんですよね。あ、このお客さんまた来た、また11時半だみたいな感じになってるような気がして、なんか逆にそれが嫌なんですよね、うん、ということで、あさってあたりにとりあえず、はい、食洗機来ますので、その時にはまあ口頭でではございますけど、この番組内でレビューをしていきたいというふうに思いますので、はい、よければその時また聞いてくれればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上お相手は菊野太郎でした。はい、いろんな時間短縮のツールを使って、有意義な、ね生活にしていきましょう。はい、気をつけ、お疲れ様でございました。